今日恵みをいただく御言葉は創世記の26章17節から22節までです。創世記の26章17節から22節。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名はシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼らは言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。アーメン。一言お祈りします。イエス様、あなたは私たちのすべてのすべてであり、私たちの主です。主人です。あなたが私たちの支配者です。私たちの持ち物、私たちのこの体、この思い、すべては主人であるイエス様、あなたのものであることを今告白いたします。あなたの御手にすべてお渡しすること、あなたにすべて委ねることがいかに幸いであるかを今日教えてください。あなたの手の中にあること、そうするならばいかに人生の海の嵐の中といえども、私たちはただ安きのうちにあります。どうか私たちがすべてイエス様のもとに手放すことを今日教えてください。この語るしもべの唇をあなたの御手にお委ねいたします。あなたが清めてこれを持ち、あなたの御旨を余すところなく今日教えてください。聞く一人一人の耳を清めてください。思いを清め、心を整えてください。これからの礼拝の時、一切の御言葉の時のあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。アブラハム、イサク、ヤコブ、これがですね、イスラエルの家系の父祖ですけれども、このアブラハム、イサク、ヤコブに共通している祝福のその行動パターンがあります。それは主にすべてお委ねしているところです。もっとも彼らが生まれながら初めからそうだったかというと、そうではありませんでした。アブラハムはしっかりと初め信仰の試練を受けました。そうして整えられて訓練をされていく、そうしてやっとですね、アブラハムは最後の試験、息子、最も大切な子イサクを捧げるという場面において、アブラハムは見事ですね、すぐに その試練を通過しました。神様からイサクを捧げよという命令が下された時、アブラハムは時を移さずですね、その翌朝早く早速イサクを連れてその主が示された山へ向かっていきました。焚き木と剣と火を持って、そしてイサクを捧げに来ました。そしたら主の方がですね焦って、そしてもうイサクを救い出して、でそれでもうアブラハム分かったから、あなたの本当にこれから大いに祝福しよう、その約束を与えてくださいました。そしてイサクです。今見ました通りイサクはですねもう生まれながらにしてと言いますか、そういう性質が身についておりますね。彼は、この彼はですね、まあ、今17節これを見したんですけども、その前の16節でもう手よく追い出されてるんですね。この地方の、アビメレクという、まあ、ペリシテの王から追い出されて、そして、イサクはしょうがなくですねそこを、去って、このゲラルの谷間というところに、幕屋を張りました。でそこに住みました。父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘り返して、でそれでそこに定住しようとしました。まあ、追い出され先ですね、きっと偏僻なところだったんでしょう。でもそこでもイサクは井戸を掘ったらですね、湧き水の出る井戸を彼は見つけました。でもところがそこのゲラルの羊飼いたちは、ね、そのイサクが掘ったもの、この土地は俺たちのものだ、お前が掘った水それも俺たちのものだということでですね、この、まあ、羊飼いたちと争った。でそこで、まあ、争いという名前の、エセクという名前がその井戸につけられて、イサクはその井戸を手放しました。そしてさらにですね、イサクのしもべたちはもう一つの井戸を掘って、でところがそこについてもですね、争いが起きましたので、その二つ目の井戸の名はシテナと名付けられ、そしてその井戸も手放すざるを得ませんでした。このシテナという名前の意味は敵意という意味ですから、前よりも一層ひどい敵意でもって、もうイサクに対して、ね、敵対心むき出しの状態なんですね、その土地の人々は。でもそれでもイサクは争いをせず平和の子として、ね、その井戸をくれてやったんですね、手放したんです。そしたらですねまたまた井戸を掘り当てました。で今度その掘り当てた井戸に関しては争いは起きませんでした。きっとこのペリシテの人たち、ゲラルの人たちも、このイサク、こいつはただものじゃない、なりは穏やかで争いを、しようともしない、おとなしいけれども、でもこいつについている神は恐ろしいと思ったんでしょうね。イサクが何をしても、ね、くれてやってもなお与えられる、その様を見てですねもう、その人々は恐れをなしてイサクに争いを仕掛けませんでした。そしてイサクはついに宣言します。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださったと。でそこでですね、彼はそこにしばらくいて、でさらにですね今度はそのイサクを追い出した王様アビメレクが今度はイサクの方にですね来て、でどうか同盟を結んでくれ、あなたが一緒にいる主は、とても強い主だ、あなたはとても祝福されている、だからどうか私たちと争いをしないように、そういうふうにですね、まあ、同盟を結んでくれ、言うんですね。そこまでして主はイサクを祝福してくださいました。さあなんでこんなにイサクは祝福されたんでしょうね。このメッセージの冒頭でその祝福のパターンを申しました。それは主の御前に手放すということです。主に手放し続けるのであればそれはですね主のものであり、人はそれに手を加えることはできないんですね。ですからこれがアブラハムの家系、イエス・キリストの家系に特徴的なその祝福のコツですね。今祝福のコツを申しました。何でしたか？祝福のコツは
手放すこと、
主イエス様のもとに手放すことです。主に自分のことを、あの問題この問題 ね、皆さんいろいろ生活していく上で問題あるでしょう。お金の問題、ビジネスの問題、子供の問題、いろいろあるかと思います。それを手放すこと、主イエス様にそれを明け渡していくこと、そうするならばそれはですね、主のものにその問題は移るんです。仕事をしている上でですね、いろいろな、なんか手順がありますね。この書類を課長に渡して、部長に渡して、課長と部長のハンコが押されて、やっとその文書は効力を持つ。私たちの側からですね、まず主のもとに手放す。そして主のもとにハンコをされるから、その文書はもう主のものになるんです。問題を主に手放すのであれば、その問題は、だから主のものになります。子供もビジネスもまた皆さんの持っている全ての問題も主のもとに手放すのであればこのように祝福されるんですね。さてヤコブがですね、このイサクの子ヤコブ、彼がなかなか手放すということをですね、得意ではありませんでした。彼は生まれながらにして掴んで生まれてきました。お兄さんのかかとを掴んで生まれてきましたね。兄の祝福を絶対に勝ち取るんだ。彼は生まれながらにして祝福を、長男の権利をもう握って離さまいとして生まれてきました。そして、ヤコブはそのお兄さんの祝福をですね、ある時騙し取るんですね。でそれで彼は、当然のことながらその兄のその憎しみを買って、もう殺意さえ買って、でそして彼は一人単身逃げる羽目になってしまいました。でその彼の逃げた先においてもですね、いろいろな争いがありました。本当に手放すということを、しない、ね、執着する癖があったんですね。彼には、美しい奥さんと、またそれほど美しいものでもない、でもそのお姉さんの方、その姉妹が、妻として与えられたんですけども、で、ヤコブはその美しい方の奥さんを、握りしめるかのようにして、執着したんですけれども、でも結局神様がですね、そのヤコブに、本当に主のもとに手放すということを、教えられているんですね。この美しい方の奥さん、ヤコブが愛した方の、奥さんの方、ラケルとレアのうちのレアの、方がお姉さんで、ラケルの方が美しい、ヤコブがより愛した奥さんだったんですけども、その子供がなかなか生まれないんですね、ヤコブが愛した方の奥さんには。でもそのお姉さんの方の、ヤコブがあまり愛してない方のお姉さんはどんどん子供が生まれていく。でそれでやっと生まれたと思ったらですね、その、ヨセフとベニヤミンというその2人の子、そのヤコブがより愛した方のその2人の子の方をですね、ヤコブは本当にもう執着するかのように可愛がるんですね。差別をします、他のお兄さんたちと。この、ヨセフとベニヤミンは特別に寵愛をして、でそれで、当然のことながらお兄さんの反感を買うんですね。でそれで結局ヤコブはその、自分が寵愛したヨセフとベニヤミン、その2人を一時的に手放すことにならざるを得なくなるんです。まずヨセフがですね、お兄さんたちによってエジプトに売り飛ばされました。でそれで、そのお兄さんたちはヤコブを、父ヤコブをですね、騙して、ヨセフは獣に殺されたかのように見せて、でそれで、ね、その時確かにヤコブはその最も失いたくない愛する子ヨセフを失ったんです。で残るは、そのヨセフの弟のベニヤミン、彼をですね、もう今度は絶対に手放さないとしたんです。とにかくそうこうしているうちにですね、本当にヤコブは、悲しみのうちにいたずらに時間を過ごし、年老いていきました。ところがですね、そのベニヤミンさえも手放さなくてはならない時が来るんです。主は本当にこのヤコブの人生をですね、 手放せ手放せ、その主のもとに手放しなさい、執着するんじゃないよ、ただ私にお任せしなさいということを本当にヤコブの人生で長い間ですね教えてこられたんですね。そのベニヤミンを手放すべき場面が創世記の42章ですね。ここではもうヨセフがですね、もう手放したと思って死んだと思っていたら、実はヨセフはエジプトで内閣総理大臣にまで昇進していて、まあ、そのことは父ヤコブは知りません。でそのヨセフのですね、その試練によってベニヤミンをこのエジプトに送りなさいと、まあそういう場面になるんですけども、創世記の42章の、36節からじゃあちょっとお読みします。父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった、シメオンもいなくなった、そして今ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。こんなことが皆私に降りかかってくる。これはあの英語の聖書で読みますと All these things are against me、 全部のことが私に敵対して降りかかってくる。もうそこまでですねヤコブは悲嘆に暮れておりました。ヤコブはにとっての願い、それはベニヤミンという愛する子を失わまいとして手元に置いておくということですね。子供はやがて手放さなくてはならない時が来るにもかかわらず、ヤコブはですねこの特別ベニヤミンを可愛がってですね、もう自分の愛する妻、そのラケルの、まあ、片身、死んでしまったラケルのその子供、唯一の子供、その子を絶対失わまいとしていたんですが、しかし、そのエジプトの総理大臣の命令によるとこのベニヤミンを連れて行かなくてはならないということでした。もうすでにヨセフはヤコブの元からいなくなっています。そしてシメオンもそのエジプトの方に捕らえられております、いる状態。そして今ベニヤミンを連れて行かなくては食料は売ってやらないという、まあ、そういう状況になっているんですね。そこでヤコブはこんなことはみんな私に降りかかってくる、周りがみんなが神様が私に敵対している、そういうふうに思う時があるかもしれません。しかしその時はですね本当に主を主とするべき時なんです。自分を主として、神様を、ね、従者としているのであれば、ね、自分の思い通りのことを、したいがゆえに神様をなんか道具のように召使いのようにこき使っている、そういう人がいるんですね。中にはなんか神様を何でもかんでも願いを叶えてくれる四次元ポケットみたいな風に思っている人も中におります。でも神様が皆さんに求めておられることは、私を主としなさいということ。そして皆さん一人一人、人間の側は従、主従関係のうちの従となりなさい、従うものとなりなさい、それが主が求めておられることです。ヤコブはずっと手放しませんでした。私はこれのこれだけは絶対手放すまいとしていたんですね。でもヤコブはね、いろいろ打たれ同士の人生です。ももが打たれて、ね、つがいが外れてしまいました。でもそれでも、神様に祝福を、ね、つかみ取ろうとして、そして彼はヤコブという名前からイスラエルという名前に、新しい名前が与えられたんですけども、その新しい名前が与えられてからもなおですね、なんか父ヤコブっていうふうにですね、イスラエルという名前にはなかなかならず、またヤコブ、ヤコブ、そういうふうに呼ばれるんですね。この、今日お読みしました42章でも、もうイスラエルという新しい名前が与えられて久しいはずなんですけど、まだヤコブなんですね。掴むもの、出し抜くもの、ヤコブ、そういう名前の意味です。でヤコブはもうまたベニヤミンも失おうとしている。 そんな風にですね、霊的に落ち込んでいるとき、37節の方を見ますと、ルベンは父に言います。もし私が彼をあなたのもとに連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたのもとに連れ戻します。で、ルベンは、その自分の覚悟を父に表明しました。絶対にこのベニヤミンを連れてくるから、だからもう一度エジプトに行かせてくれと、ベニヤミンを連れて、ベニヤミン必ず連れ戻すから、だからエジプトに行って食料を買わせてくださいと、ね、この、心配性のお父さんに、言うんですけども、で、もし連れて帰れなかったら私の二人の子を殺しても構いませんと言うんですね。でもヤコブはそんなルベンのその言葉に同意しませんでした。38節、しかしヤコブは言った。私の子はあなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているのだから。あなた方の行く道中でもし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら嫁に下らせることになるのだ。ね、もうかなり悲観的ですね。かなりもうベニヤミンを掴んで離さない、その覚悟の強さがにじみ出ております。でもそんな握りしめているヤコブにじわじわとやむを得ない状況は刻一刻と迫っているんです、ね、食料はどんどん尽きていくんです。その食料を得るためにエジプトにベニヤミンを連れて行かなくては食料は買えないんです。でも食料は尽きていく。そしていよいよですね、その食料が尽きて、もう、買ってベニヤミンをエジプトに使わさなければ一家全員が飢え死にしてしまうというような、そういう危機に、そういう時が来ました。その時ユダがそのヤコブに住み出ていました、ね、栄光の家系シリーズでタマルのところでユダのこと皆さん見ましたね。随分ユダはひどい人だったんですけれども、本当にもうなんでそんな大切なものを遊女に手放すんだ、まあ、そんなだらしないユダだったのがですね、もうこの時鍛え上げられていました。磨き上げられていました。王族の家系として整えられておりました。ユダはですね、もうこの兄弟たちの代表的な存在となって父に言うんです。3節ですね。しかしユダが父に言った。あ、43節の3節です。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下っていってあなたのために食料を買ってきましょうと、ね、もしかしもしあなたが彼を生かせないなら、私たちは下っていきません。あの方が私たちにあなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。で、父ヤコブはですね、なんでそんなことをそんなあの方に言ったのか、ね、弟ベニヤミンがいるってことをなんで漏らしたのか、もし漏らさなければよかったな、いいやいや、でもあなたの父はどういう方かとか、弟はいるのかとか、そういうふうに聞かれたので、仕方なく答えたのですと。で、それでユダはですね、父に言うんです。八節、あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったら、 今までに二度は行って帰ってこれたことでしょう。ね、ユダ保証人になると申しているんですね。先ほどルベンは、もし私がこのベニヤミンを連れて帰らなかったら私の二人の子を殺しても構いませんと、まあ、彼の覚悟を申し立てたんですが、しかしそれに対してユダはですね、私があの子の保証人になろう、あの子の命の身代わり私が差し出すつもりだ、ユダ自身が差し出すつもりだっていうんですね。ルベンは自分の二人の子供の命を差し出す言いましたが、しかしユダは自分自身の命を差し出す、これがですね王族の高貴な心、自分自身を差し出すということ、自分の命と立て替えて身代わりになる、これはイエス・キリストの性質です。例えば皆さんですね、皆さん会社の社長だとします。皆さんが社長で、それで、2人の部下がいたとして、でそれで、まあ、あるプロジェクトを任せなければいけないと。で、一人の方は、ね、こういうふうに皆さんに申し立てます。ぜひこのプロジェクトを私に任せてください。もしこのプロジェクトに失敗したら私の二人の息子の命を差し出す所存です、まあ、そういうふうに言う部下、まあ、A としましょう。その A がおりました。で、 B という部下がありました。その部下はぜひ私にこのプロジェクトを任せてください、もしこのプロジェクトに失敗したらその失敗で出た損失は全て私が一生涯働いてでもその損失を補填しますと、ね、そのさて皆さんは A と B どちらにプロジェクトを任せますか。 B ですね。そんな A の人に任せて失敗したとして2人の子供の命差し出されてもなって感じですよね。ユダは B だったんです。もしこのプロジェクトに失敗したら、もしベニヤミンをあなたに対して失うということがあったら、私が命を差し出して身代わりとなってその償いをしましょう、保証人とはになるとはそういうことなんです。イエス様は皆さんの保証人になってくださいました。イエス様は、ね、何か別のことで皆さんの罪の償いを損失を補填しようとしたんじゃなく、自ら命を差し出してそして皆さんの罪の損失の補填を、死という損失の補填をイエス様は命で支払ってくださいました。ユダはそのイエス様の雛形です。父ヤコブはこのユダ、イエス様のご性質のユダに、ね、もっと早く託しておけばよかったんです。でもヤコブはずっと手放していなかったんですね。でもユダは、ね、私はあの子の保証人となって必ずあなたを元に戻しましょう、そういうふうに言って、そしてヤコブはですねこのユダに、イエス様の似姿であるユダに託すことにしました、ね、ユダはなんと成長したことでしょうね。あのタマルとの失敗のあのユダの面影は一切ありません。ここでですねこの43章11節からお読みしますけれども、父イスラエルは、ね、ここイスラエルっていう名前で呼ばれてますね、本当に神様の子としての性質を表したヤコブではなくイスラエルという名前で呼ばれてるんですね。父イスラエルは彼らに言った、もしそうならこうしなさい、この地の名産を入れ物に入れそれを贈り物としてあの方のところへ下っていきなさい、乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド、そして2倍の銀を持っていきなさい、あなた方の袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい、それは間違いだったのだろう、そして弟を連れてあの方のところへ出かけていきなさい、ね、ここで、父イスラエルはそれまで何年かわからないんですけど長い間ためらっていたことを決心して、何年か前のその なすべきだったことを今ここでやろうとしました。積極的にその贈り物を携えてあの方のところに持って行きなさい。そしてあれは何かの間違いだったんだろうと、ね、本当積極的ですね。もしベニヤミンを連れて行って殺されてしまったらどうしよう、そういった不安は一切ここにはなく、本当に積極的な心意気、まさしくイスラエル、ね、掴むものヤコブではなく神に勝ったものイスラエル、その性質を表しております。そしてまさしくイスラエルらしい性質が、この14節に見られます。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、ね、今までその方はひどいことをする、自分から大切なものを奪う思っていたんですが、でも全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように祝福するんですね。そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、私も失う時には失うのだ。アメン。ようやく手放したヤコブです。アブラハムはもうイサクを捧げなさいと言われた時すっと手放しました。イサクも井戸を差し出すべき時、井戸はもうパレスチナでは生命線ともいえる命とそのものと言ってもいいでしょう。水は大切です。その井戸をすっと手放しました。ヤコブは手放さず握りしめ、手放さず握りしめ、長い間来ましたけども、この時ようやく手放したんですね。ユダに手放したんです。ユダ、それはイエス様の雛形です。ユダはもっと早くにですね、主に手放すべきでした。そして確かに手放したところですね、本当に祝福を持って後に帰ってくるんです。確かにこの時ですね、一時的にベニヤミンはこの父イスラエルの元からいなくなりました。でもこのユダに託したところ、すなわちイエス様に託したところですね、イエス様はこの父イスラエルにベニヤミンを連れ帰っただけでなく、またシメオンを連れ帰っただけでなく、失っていたヨセフさえも、ね、死んだと思っていたヨセフさえもユダの手によって取り戻されてきたんです。ユダはこの父イスラエルに先立ってエジプトに行きました。そして死者としてですね、エジプトに行き、そして失っていた全部を取り返してきたんです。私たちもイエス様にですね、失っていたものを取り戻していただけるんです。皆さんは人生のいろいろな場面でいろいろ失ってきたかもしれません。皆さんが握りしめてきたがゆえにね、俺はこの絶対預金のこの口座だけは下ろさないんだとか、この子だけは手放したくないんだとか、この子は私の教育を施すんだって言ってね、その子を、ね、中学高校と大学と育て上げたら、実はなんか自分の思っていた子に育たず、とっても悪い状況になってた。自分で握りしめていた結果、そのように子を育ててしまうこともあります。人がですね、自分で握りしめるとき、人は間違いがありますし罪もあります。ですからその間違いがあり罪がある人間が握りしめたら、大抵それはダメになってしまいます。でもそれを手放してですね、その自分、罪ある自分、不完全な自分、間違いのある自分をの手を離して、イエス様、間違いのない完全なお方に向かって手放すのであれば、それはより優れた形で戻ってくるんです。主の御手に委ねるとき、どんなに恐ろしい道でもしっかりと導かれて主のもとに行きます。この父ヤコブはもう手放さなくてはならない、いかんともしがたい状況まで追い詰められていきました。そしてその末にやっと 手放して、そして祝福をいただく、その第一歩をやっと、この、ね、かなり高齢になってます、かなりの年になってやっとそれができるようになりました。ある女性がですね、まあ、こういう体験を小学校の頃されたそうです。その女性が小学校の頃、遠足に山に、ね、山奥に遠足に出かけていきました。でそこでですね、あのクラスの組ごとに、まあ、山の中を歩くんですが、あるところに吊り橋がありました、ね、ぐらぐら揺れるとても狭い、吊り橋です。で他の子どもたちはもう、平然とその吊り橋を渡っていくんですけども、でもその子だけは、その吊り橋を前に震え出して、でどうしても渡ることはできませんでした。まあその子はちなみに、2組だったんですけれども、でそれで、まあ、1組目は全部渡り終わって、2組目も全部渡り終わって、で、結局2組で、彼女だけが残されて、でそれで3組4組とですね、子供たちは渡っていく。でも彼女は相変わらず渡ることはできなかった。そしていよいよ最後の組の子供たちも全部渡り終えて、でそれでその、橋のこちら側にはもう自分と校長先生しか残されていない。でも橋の向こう側は自分と校長先生以外の全部がいて、こっちを見て早く来ないかなって待っている、そういう状況にまでなってしまいました。校長先生はその子に語りかけます。さあもう行かなきゃいけないよ。でもその子は相変わらず震えています。それで校長先生はですね言うんです。手をつないで私だけを見て、でそれで歩きましょう。でそれでその子はいよいよ決心してですね、校長先生の手をつかんで校長先生の背中だけを見て、でそれで一歩一歩その揺れる橋を渡っていきました。でも校長先生の背中だけを見て、もう周りを全然見ないで、そして歩んでいて、そしてついにですねその橋を渡り終えることができたそうです。今皆さんの中にもですね、もしかしたらその橋のこちら側、校長先生とその子だけが残されているような、そういう状況に立たされている方ももしかしたらいるかもしれません。でもその時はですね、誠の校長先生であるイエス様に手を取って、取られてイエス様の後ろ姿だけを見て、周りを見ないで歩んでいくのであれば、皆さんはどんな橋でも、どんな危険な橋でも、どんな危険な死の影の谷でも、災いを恐れず守られて進んでいくことができるんです。ユダはもう、ね、イエス様との似姿となって、この父イスラエルにの手を取って、そして歩んでいき、無事にこの父イスラエルにですね、失っていた子供たちを取り戻して、しかも死んでいたと思っていたヨセフまで取り戻して、そして父イスラエルのもとに連れ帰ってきました。私たちもイエス様にユダに手放すべき時が来るんです。それは皆さんの何かとても大事なもの、子供かもしれませんし、仕事かもしれませんし、あるいは未来の何か主にある決断をするべき時、その決断かもしれません。とにかく主に手放すのであれば、皆さん得るんです。アブラハムもイサクもヤコブはちょっとかなり手こずりましたけども、でも主に手放したらより優れた形で戻ってきたんです。いや皆さんも主の御前に手放しましょう。皆さんの大切なもの、あのことこのこと、主に手放して、そしてさらに優れた形で得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたに手放すことはいかに幸いなことでしょうか。私たちは何かと握りしめて離さず、このヤコブのようにもう剥ぎ取られ剥ぎ取られ、叩かれて打たれて そうしてやっと手放す段になりました。しかしこの時ヤコブが手放した先はユダにでした。イエス様の似姿であるユダ、その身に自分を委ねて、そしてこのベニヤミンの身代わりになりましょうと申し出たユダに手放しました。どうかしよう、私たちもイエス様に大切なものを明け渡して、そのことを主の御手にお委ねすることができますように。そしてさらに優れた形でいつでも主から恵みと祝福をいただく私たちでありますように。アブラハムは祝福され、イサクは祝福されました。ヤコブはこの時に至るまでかなり苦しみ痛められましたが、しかし最後に手放して、その後の人生は満ち足りた息子たちに愛され、大切な息子たちをそばに置いた栄えある人生でした。どうかしよう、私たちも速やかにあなたの御前に手放して、幸いを得て、そしてこれからの人生を歩んでいく私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。